建築ラジオです。建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思います。今日出演してもらうのは、研究室の中里君と吉川君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。どうぞ。
南研究室4年の中里です。
はい。
南研究室4年の吉川です。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。じゃあね、今日は日付としては7月の、今日20日かなということで、もう夏休み直前ということなんですけども、まあ、気がついたら早いものでね、もうなんか夏真っ盛りに入っていこうとしている時期なわけなんですが、まあ、2人 の、 その近況報告っていうか、最近どういう感じかということをちょっと聞いてみて、それからレビューに入っていきたいと思いますけども、じゃあ吉川君から聞いてみようかな。吉川君どうですか最近は。
最近ですか、
うん、何やってたの君は。
もうそうですね、もう卒論が、
うん、
もうついこの間終わったばかりなんで、
うん、
ちょっと夏休み、その今コンペの作業もあるんですけど、
うん、
ちょっと少し楽しもうかなと。
夏休み今難しかった。難しかった。
なんかいろいろと計画は、うん、その隙間隙間で遊びに行ったりっていう計画を、
いいね、
ちょっと富士山登ったりとか。
あ、そうなの、
はい、
いつ。
あの8月の14、15でちょっと富士山、
すごいね、
高校時代の部活のメンバーと登りに行こうかなと。
そう、え、高校時代部活何やってたの。
あの陸上部。
あ、そうなんだ、ね、
はい、陸上部で。
そうですか。それは楽しみだね。
はい、
かって。じゃあ中野君どうですか。
自分も論文が終わって、うん、一段落して夏に向け、
うんうん、
計画を。
みんないろいろね、
はい、
今まで難しかったから、
はい、研究室のプロジェクトやら、
うん、
遊びに行くやら
いろいろね、
はい、
うん、忙しくても、まあ、君らも充実感があったんじゃない、学校でいろいろやる
の。
ね、それは僕絶対意味あると思うよ、うんうん、なんかなんとなくダラダラ遊ぶだけよりも、
はい、う
ん、分かりました。じゃあまあね、夏休みを楽しんでください、
はい、
ね、
はい、
そしたらね、今日取り上げるのは篠原和夫さんっていう、まあね、あの建築家の、上原通りの住宅っていうね、住宅作品です。まあ、篠原和夫さんはね、1925年に生まれて、まあ、あのもうお亡くなりになってますけども、まあ、日本 の、 その、まあ、近代以降のですね、まあ、建築家としては非常にこう重要な役割を果たした人なんですけども、まあ、やっぱり何よりもこの住宅論ね、篠原和夫さんが書いた住宅論っていう本が、まあ、非常にこう多くの建築家たち、あるいは若手 の、 その、まあ、建築研究者たちにですね、まあ、影響を与えてきたわけなんですよね。で、まあ、それにこう、まあ、連携するような形で、まあ、非常にこう強度のある住宅作品というものを次々と発表していてですね、まあ、上原通りの住宅っていうのはそのうちの一つです。で、まずじゃあね、この住宅に関して話を聞きたいと思います。これ、まあ、ちょっと口で説明するのは難しいんですけれども、一言で言うと、コンクリートの、打ち放しの住宅なんですよね。で、まあ、もちろん内部はある程度 の、 その仕上げをしているわけなんですけども、で、まあ、地上3階建ての建物なんですけども、2階の部分が非常に大きなキャンチレバーで張り出していて、キャンチレバーというのは肩持ち針でですね、ボリュームがドーンと張り出しているんですよね。で、その上にボルト状の、つまりかまぼこ型の屋根の、まあ、部屋が乗っていると、空間が乗っているっていうふうな、そういうふうな構成になっているんですよね。区形の、まあ、直方体のボリュームと、その上に乗る、まあ、かまぼこ型の、丸いボルト型の屋根の、ボリュームと、その組み合わせになっているんですけれども、その形態に対応するように、下はコンクリート、上は鉄骨という軽いものが上に乗っているっていうね。まあ、ある意味その何ていうかな、この帽子のような感じで、建物の上に乗っていて、そこに丸窓があったりとか、それから最も特徴的なのは構造の方正と言われているもので、まあ、これ無料板、つまり梁がない構造になっていて、建物の高さを低く抑えるために、その梁のないそのスラブの構造を、まあ、方正によって支えていると。6本のですね、まあ、いわば木の幹のような感じですよね。木が枝分かれしているような形で、まあ、それが構造体として、6本の方正があって、まあ、それによって全体を支えるっていうふうな構成になっているわけなんですね。まあ、ある意味非常にこうダイナミックな構造で、 それが内部空間に現れているというような形になっているわけです。じゃあね、まあ、これに関してちょっと一言ずつね、話を聞いてみたいと思いますけど、じゃあ中里君から言うか、中里君どうですかね、この構造住宅ね。
いや、もう建築家の家、作った家っていう感じですごい最初かっこいい、
うん、
イメージを持ちました印象的なこの構造体がこのファサードに出てきてて、
うん、
何なのかなって中を写真を見てみると、
うん、この
構造体が連続してて、
うん、
でもまあいいのか悪いのかよく分かんないですけどこの構造まあでも好きな方ですね。
あ、好きな方なの、
はい、
なるほど、そうですか。まあな、これなんか本当に階段のさ、天井に当たる部分がね、
はい、
ガラスのその斜めの屋根になっていたりとか、うん、それから今言ったそのまあ斜めのね構造体のそのコンクリートの柱っていうものが、まあ空間のど真ん中に出てきたりとか、うん、ということですね。まあ、非常にこうなんかこう暴力的な感じするんですよね、うん、危なっかしいっていうか、うん、それがまあ逆にまあ空間に強度を与えてるっていうふうな感じもするわけなんですけども、うん、じゃあ、うん、吉川君これどうですかね。
その外部とその内部の写真があるんですけど、
うん、
その外部の写真では結構すごい重たいイメージだったんですけど、
うんうん、
その内部の写真っていうのはどちらかというと結構軽い、
うん
うん、軽くてすごい明るくて、
うん、
全然印象が違うんですね、
うん、
その印象が違う空間の中にさらにその重たいその方図への、その構造が出てきてるっていうのは、うん、そのまあその篠原和夫さんの、
うん、
その住宅は芸術であるっていうその考えで出てきてるのかなっていうのは少し思いますね、
うんうん、なるほど。まあ、確かにこれ一見さ、すごく閉じたかん、空間のように見えるんですけども、意外と中に入ると少し開かれた雰囲気もあるっていうかね、まあ、トップライトがあったり、それからまあ階段室のガラスの屋根があったりとか、開口部そのものは決して多くはないんだけども、なんとなくちょっと開かれた感じがあるのはちょっと不思議な気配をしますよね、うん、そしたらね、これいつものように最近はちょっと英文の資料をね、少し紹介することにしていて、ちょっとこう英語で、関連する論文とか文献を読んでもらうということにしているので、まあ、今回もちょっと資料を準備しました。今回準備したのはケネス・フランプトンのモダンアーキテクチャーっていう本から持ってきたんですけども、その中に、ジャパンアーキテクチャー、つまり日本の建築に関する記述っていうのが少しあるので、まあこれをね、もうここの場で全部訳すってことはしませんけども、ちょっと皆さんにトレーニングを兼ねてね、このラジオで読んでもらいたいと思いますので、じゃあまず吉川君からねこれ読んでもらいますか。ちなみにこれはモダンアーキテクチャーの339ページからですね、少しその一部を抜粋して、読んでおきたいと思いますね。じゃあ Another Predisposing っていうところからその吉川君読んでもらえますか。
はい、Another Predisposing Factor Affecting the Quality of Japanese Architectural Production has been the unique capacity of Japanese building industry of combined craft production with both rationalized industrial systems and high level of
sustaining
research
dedicate、
mm. To the evolution of new material、
mm.
materials and method、mm. This corporate 財閥 approach、うん、to building、うん、where in many enterprise has their own architectural、
うん、
and engineering office、is complemented、
うん、
on an ideological、level by a number of influential magazines such as 新 新建築、うん、建築文化、A プラス U、
うん、
テレスコープ、GA&SD、And by the cultural activities、うん、of the major universities、はい、universities、
まあ、ちょっと一回そこで切りますか、ね、はい、長いから。そしたらその続きを中田君読んでもらえますか。
While postmodern architecture fashion as prevalent as in any other advanced industrial nation, often with rather deleterious results, the country is still able to produce a considerable number of works that are conceived and executed at the highest level, and often embarred with a critical as well as a poetic aspect.、
うん、はい、ちょっとここで切りますね。まあ、これね、財閥とかね、あと建築雑誌の話が出てきてますけども、要は日本の独自の生産システムね、生産システム、まあ、これ合理化された工業システムっていうのを書いてるんですけども、まあ、要するにその系列があったり財閥があったり、まあ、あるいはその、まあ、ちょっと悪い言い方で言うと談合があったりっていうような言い方をしますけどね、それはあるそのシステムが出来上がっていて、それが日本の建築の独自の作り方にですね、その質を保証していると、その質を保証するようなシステムが出来上がっているというようなことを言ってるんですね。それからもう一つはそのマスコミですね、つまりそのジャーナリズム、建築ジャーナリズム、例えば新建築とか建築文化とか A&U とか、まあ、そういったものが非常に密接に絡み合っていると、建築の文化に対してね、いうような話をしているわけですね。で、実はこの次のところに篠原和夫に関する、篠原和夫さんに関するその記述がちょっとあるので、ここはちょっとね、僕の方が少し読んでおきたいと思いますね。Typical of the last is the work of Kazuo Shinohara, who has always assumed a somewhat disdainful attitude toward the normative building style sponsored by the state, distancing himself successively not only from the neo-Corbusian practice pioneered by Tange and Maekawa, but also from the post-war revival of the Japanese domestic tradition with whichHe was practically involved during the early 1960s. In the numerous private houses that he has built since then, Shinohara has subtly alluded, like the writer Kobo Abe, to the chaos and the violence lying beneath the surface of an all too homogeneous and seemingly tranquil technological society. His strongest and most public work to date, the metal clad Centennial Hall erected in 1988 opposite the main entrance of the Tokyo Institute of Technology epitomizes Shinohara's juxtaposition of dissonant forms with loosely applied of the PEG technology. This work adequately represents his all too ambivalent attitude toward the functionalist legacy of the modern movement, a position revealed The Great Clarity in the Essay Towards Architecture of 1981. で、これね、篠原和夫の建築のあるその姿勢とか態度とかそのメッセージのことを言っていて、ここで篠原和夫の東工大の100年記念館の話が出てるんですよ。で、この人はね、例えば都市と建築とか、で、あるいはその東京をね、そのカオスとかですね、あるいはその、まあ、機械とか、機械というのはマシンのことですよね。それから記号とかそういった言葉でいろいろと記述をしていたんですよね。で、ここにその安倍工房の話が出ていて、安倍工房というのは小説家なんですけども、まあ、例えばそのヨーロッパのね、かつて その作家 そのフランツ・カフカのように、ある現代社会がその内在的に抱えているその不条理な世界とかね、それから不条理な構造みたいなものをあぶり出して浮かび上がらせると、で、そのツールとして、その一つ その手立てとして建築があるというような考え方を持っていてね、だからその都市の混乱とかカオスとか、あるいは矛盾といったものを、 まあ、そのままの形で建築として提示するというようなことを、一つ表現の技法として、示していたんですよね。だからその延長でこの上原通りの家があると言っても過言ではない。すなわちさまざまな矛盾とかカオスとか混乱を、まあ、そのままに表現する。例えば空間の中にドーンと斜めの柱が出てきたりとかね、それから何かこう一見建築としてはプロポーションがですね、まあ、誤解を恐れずに言うとあんまり綺麗には見えない、ね、なんかこうそのコンクリート打ちなしの箱の上にドーンと何かこうボルトの屋根のものがポコッと乗っていたりとかね、一見非常にこうアンバランスにも見えるし、そのカオスのようにも見えるしね、まとまりがないようにも見えると。でもそれこそが今の現代社会であり、その東京 の都市なんだっていうようなことをね、まあ、ある意味だからその都市を翻訳した建築だっていうふうに言えなくもないんですよね、うん、まあそういうようなことを言ってるわけなんですよね。まあとりあえずこの文章はちょっと長くなりますから一旦このぐらいで切りたいと思いますけども、まあ、そうすると、まあ、あと一言ずつ皆さんの方で何か言うとしたらさ、これどういうことが言いますかね、まあ、この篠原和夫っていう建築家全体に関してでもいいですし、まあ、あるいはこの住宅に絞ってでもいいしね、皆さんがどんなふうに思うのか、ね、どうでしょうかね。まあ、そしたらちょっと最後になりますけども、吉川君の方からちょっと言ってみようかな。吉川君どうでしょうかね。
あ、そうですね、その、この建物の話なんですけど、その今先生からお話があったように、その、そういうカオスのようなその東京の都市の在り方みたいなのを、その建物に集約してるっていう話を聞いて、逆にその印象がまたガラッと変わりました。その初めはそのなぜこういう形なのかっていうのがもう全然分からなくて、でその空間の中にもその柱が出てるっていうのは、もしかしたらそういう、まあ、自分のデザインっていう考えで出てるんじゃないかって思ってたんですけど、ちゃんとしたそういう形やデザインにもそういう意味合いが込められているっていうのを、で、あ、そういうちゃんとした深い部分を知れば、もっとこう建物の見方が変わるんだなっていうのはちょっと思いました。
そうだね、ちょっとだからなんかこう意図的に崩れたフォルマリズムっていうか幾何学っていうかね、まあ、あのレム・コールハウスとかとはちょっと違った意味で、あの幾何学っていうものにその依拠しながらもね、そこにそれを拠り所にしながらも、それとは違ったそのあるなんていうのかな、ダイナミズムがね、そのここに空間として生まれてるなっていうふうな感じしますよね、じゃあ中里君どうですかね、この建築。
篠原、今回このラジオを収録するにあたって、うんうん、篠原和夫さんについてちょっと勉強して、この今まで その作品を見てきたら、篠原和夫さん、四郎の家に代表するように、ダイナミックな空間を作られてるっていうのが分かったんですけど、この上原通りの住宅にはそのダイナミックな空間がなくてですね、小さい家の集合だったので、この住宅がこうすごい名建築だって言われてる理由というのをすごい何なのかなっていうふうに思ったりしました。
難しいねこれね、まあそれを一つ考えてみるのもね、まあテーマとしてはいいかなっていうような気がしますけども、やっぱりあるそのタイプがあるんですよね。そのずっと一つの流れがあるから、一人の建築家って一つの流れがあるので、このあたかもその木の幹のような頬杖の構造体っていうのは実は他にも使われていて、谷川さんの家っていうね有名な住宅があるんですけども、そこでも同じ構造がこうやって使われてるんですよ。で実は白の家も屋根がフラットになって天井がフラットになってて隠されてますけども、内部の構造体は実はこういうふうな方針になってるんですよね。だから自分の作品の中での連続性もあるし、それから思想としての連続性もあるし、まあ、これはそういった意味ではね、この住宅だけではなくて他の住宅との関連の中で見ていくと、いろいろと見てくるものもあるかなと思いますよ。ね。わかりましたよ。ね。じゃあね、まあこれはね、まあ、皆さんもこれをきっかけに研究室にも本がありますからね。まあ、篠原和夫の、住宅論っていう建築論もそうですし、まあ、作品なんかもね、 ちょっといろいろとね見てみたらいいかなと思います、ね、そしたらまあ、皆さんはまあ4年生ということですから、今後はちょっと卒業設計をねちょっとね時間をかけて頑張っていくということになると思うんですけども、まあ、それに関するちょっと抱負をそれぞれに聞いて終わりにしようかなと思うんですけどねまあだいぶ締め切りも先だからさ、これからなんか時間もかかると思いますし、いろいろ悩むと思いますけども、どうだろうね。じゃあちょっと中里君から聞いてみますか。中里君どうですかね、卒業設計に関しては、はい、
学部が4年で終わり、その最後の締めくくりとして卒業設計があるので、
うんうん、
そのやっぱ締めくくるのにふさわしい規模というか、その質量というかのもので、こうあっと驚くようなものを作りたいですね
いいね、それはぜひ作ってほしいなって思うものをね、うん、みんな驚かすようなものをね、
はいはい、
うん、分かりました。じゃあ吉川君どうですかね。
そうですね、そのまあその4年生の今までの集大成ということで、
うん、
まあ結構自分は真面目でちょっと硬いような建物をよく作ってきたんですけど
そう
できればもう一番最後なんでちょっと今までとはちょっと違うような建物がちょっと作れたらいいかなと思ってますね、うんうん、
なるほどね、
はい、
そうね、自分の殻を破って ね、
そうね、
まあ、君らは若いからさ、まあいろいろやってみたらいいんだよ本当にね。全然これまで違う、全く違うデザインのタイプのもやってみてもいいかもしれないし、うん、まあ、この機会にいろんな建築家の作演習とかさ見てさ、すごく詳しくなればいいと思うよね。はい、わかりました。じゃあね、今日の収録はこれぐらいで終了したいと思います。どうもありがとうございました。